みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大塚義明さんをスタジオにお迎えして、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺ったり、大塚さんからじっくりお話を伺ったりしております。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどご紹介しております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましては、オンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大菅さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、なんかね、この土日も忙しかったようですね。
おかげさまで昨日はですね、はい、静岡県静岡市のリレーフォーライフジャパン静岡実行委員会の会議にですね、参加させていただきました。
あ、お疲れ様でした。
いや、これで僕実は3年連続担当の方させていただくてるんで、まあ、昨日ちょっと挨拶しろといきなり言われて、第一声が多分またお前かって思って見える方も何人か見えるでしょうねっていうことを言ったら、本当に手を挙げられました。
手を挙げる。まあ、なんて積極的な参加の仕方なんでしょう。
ねえ。いや、で、またね、それが帰ってね、嬉しいんですね。そういうふうにそこでちょっといじっていただけるのが。
はい、
うん。そんな和気あいあいとした雰囲気でですね、朝10時から、僕は2時まで、午後2時まで参加させていただいたんですが、会議の方をずっと、はい、一緒にさせていただきました。
それはそれはお疲れ様でした。
楽しかったです。
楽しいのが一番ですね。
ね、本当そう思いますね。うん、やっぱり、どうせやるなら楽しんでやろうよっていう、うん、ところがね、やっぱり、またそれも静岡の方からも伝わってきましたんで、そうすると自然とやっぱこちらも楽しい気持ちになりますよね。
うん。
うん、なんで本当にいい一日でしたし、いろんなご意見もいただきましたんで、これをまた、協会の方にもね、報告をして、まあ、全部が全部はさすができないんで、でも少しでも何か、ちょっとでも、前進するきっかけに、ね、なればいいなというふうにも思ってます。
そうですね。う
ん、はい、なんか今度は閉めちゃったけど、今からですよ。
まあ、それはそれ置いておいてです。はい。
はい。はい、で、今日はですね、
はい、
まあ、僕の方から、さっきのね、ゆみさんの紹介での、ある意味、一人喋るという。
はい。
はい。今日はそんな日になってしまいますが、リレーフォーライフ。
はい。
昨日はね、その静岡で、実行委員会に参加させていただいたんですが、この日本でも、当然開催されてますよね。
うん、そうですね。岡崎でもね。
岡崎でも。
やってますしね。
やってますしね。
はい。
うん、なんですが、リレーフォーライフって実は日本だけのイベントじゃないんです。まずは、アメリカが発祥だっていう。
はい。
はい。ことなんですが。
カタカナの名前ですしね。
そう。ま、うん、そういう判断。
そういう判断。
これが漢字だったらどうすんねん
と。どういう字かなみたいな。
まあ、まあ、冗談を置いといて、はい、そうなんです。アメリカから来たイベントで、この2015年度。
はい。
実はですね、世界で25カ国。
25カ国?
はい。で、開催を予定されております。
はい。
で、今年初めて開催されるところが実は4カ国ありまして、シンガポール。
ほうほうほう。
イスラエル。
イスラエル?
はい、うん。で、トルコ。
はい。
で、アラブ首長国連邦。
へぇー。
この4カ所なんです。で、世界では、ごめんなさい、日本では、この2015年度47カ所の開催を予定しているんですが、世界だともう、もっともっととんでもない数字になりますよね。
ですね。
うん、もうアメリカだけでも5000カ所近くあるんで。
うん。まあ、アメリカ広いですから。
広いし、やっぱり発祥の地というのと、ボランティアとか寄付とかいうことがある意味、ね、日常になっている、うん、お国柄ですので、
はい、
まあ、多分、すごい勢いで広がってたとは思いますが、うん、でも、30年ですね。うん、かかってます。
30年ね。
はい。日本は来年で、まあ、10年っていう形を言われてますが、はい、10周年ですね。
はい。
はい、という形で言われてるんで、まだまだその歴史的にはまだまだなんですけど、まあ、別にアメリカの数字をね、 追い越さなければならないとか目指せとかそういったことは思ってませんので、
まあ、そうですね、それぞれの国の事情ありますし、
そうです、もう日本は日本流でやればいいと思います。ただね、一つ特筆すべき点は、実はアメリカの方でカレッジリレーって言われるのがあるんですね。
カレッジリレー、
はい、もう大学のキャンパスでリレーフォーライフしてるんですよ。でキャンパスでっていうと、その会場だけを借りて、例えば我々のようなね社会人が行くのかっていうと、そうじゃなくて学生が主催してます。
ああ、じゃあもう本当に学校の行事としてやってしまう、はい、
そう、
学園祭みたいなノリで。
そうです。
ああ、なるほど。
それがね、アメリカ全米では、約120カ所。
すごいですね。
って言われています。もうその数字だけでもね、大変な数字だと思いますし、うん。うん、日本でもそういったね、ところがね、また出てきてくれるといいなというふうにも思います。で、世界25カ国。今年は予定されておりますが、昨年までがですね、世界中でですね、4万チーム、正直言ってちょっとわけわかんないんですけど、4万チームが参加されているということなんです。で、その4万チームの中には、当然のようにダブったチームがあるんですよね。
あ、
一つのチームで何箇所か、はい、やっぱり出て見えるところもありますので、そういったものも含めてなんですが、
はい、
その4万チーム、で、あと、要はサバイバーですね。
はい。
癌の経験者の方が約6万3000人。
はい。
はい、参加されています。
そうなんですね。
はい。で、まあ、そのサバイバー6万3000人。全体では約50万人って言われています、参加者が。わかんないですよね。
そうですね。なんと判断、評価していいのか。
そうですね。はい、で、そんなイベントで、集まるご寄付が5億ドル以上。
はあ。
なんで、まあ、単純に100円って考えても、500億円以上が集まっているという、そんな世界的なイベントです。
へえ、ボランティア、寄付、大きいですね、力。
大きいですよね。うん、で、今、申し上げた数字というのは、実は先日もご紹介しましたが、4月の25日に、東京で、2015年度のキックオフミーティングという会議がありました。その際に、ACS、アメリカ対岸協会と、JCS、日本対岸協会のプレゼン用の資料の中から、今ちょっとお知らせをさせていただいておりますが、ね、なんか僕も改めて見て、すごいイベントなんだなということを感じました。こんなにすごいイベントに関われてるなんて、なんか、まあ、幸せっていう感じなんですけど。で、今のがまあ世界的なね、はい、数字になるんですが、じゃあこの日本だと、どないやねんと。
気になりますね。
気になるとこですよね。
はい。
で、日本ですと、2015年度は、25箇所、
うん、25箇所、
はい、の、開催を予定されております、
うん、頑張ってますね、日本も
頑張ってます。そのうちの一つ、昨日、
はい、
鹿児島で開催されました、
はい、
2015年度一発目ね。え、なんかスタートの時は雨が大変だったらしいんですが、うん、2日目はそれでも雨が止んで、
本当、うん、よかったです。
ねえ。
ねえ、なんか変な時に台風がね。
そうなんですよね。台風6号でしたっけ、
うん、そうそうそう、6号。
ねえ、なんか変な時に本当に来てますが。そんな、日本のリレーの中で、
はい、
我々、こう、いろいろ説明とかさせていただいてて、よく聞かれることがあるんですね。
何でしょう。
リレーフォーライフっていうのは、ある意味こう、気持ちの部分を、特にがん患者さんとか、その周りのご家族の気持ちの部分をサポートするっていうのが、まあ一つの輪であって、もう一つが、そのチャリティの、ね、寄付っていう、先ほど申し上げましたが、その部分があります。で、その寄付の使い道というのをね、やはりね、よく質問されるんですよ。
うん、まあそりゃ気になりますよね。
気になるとこですよね、うん、まあ、これ当然の話だと思うんですが、ちょっとそのあたりをですね、具体的なちょっと数字をお知らせさせていただきたいなと思います。
ぜひ。
はい。で、まあ リレーフォーライフの、皆さんからお預かりしたね、大事な、寄付金の、使い道の4つの柱なんですが、1つがプロジェクト未来。はい。要は、がんに対する研究のね、助成をさせていただこうというものなんです。で、2番目、若手医師の育成ということで、アメリカの MD アンダーソンとか国内で、研修をしていただくというものがあります。
はい。
で、3番目、がん相談ホットライン。このコーナーにもね、その相談員の方に年に2回か3回出ていただいていますが、はい、そちらのがん相談ホットラインの部分もあります。で、4番目、検診率向上。がん検診の検診率向上という、この4つの柱なんですね。で、2014年度、その4つの柱に、じゃあ一体、どのくらいの寄付金が使われているかっていうところなんですが、まずプロジェクト未来。こちらなんですが、約1558万円。
はい、うん。
はい。なんです。これが多いと見るか少ないと見るか。
そう、そこなんですよね。
はい。まあ正直言って、まだまだ全然足りないと思います。医療に関する研究、薬だとか治療法だとか、そういうのってよくとんでもない開発費の話聞きますよね。
そうですね。
何十億とか、何百億とかっていうのを聞きますが、それからするとね、もう一つの研究に対して最低100万、で最高が300万円なんです、助成できるのが。うん。その一つのものに対してドンとじゃなくて、やっぱり、いろんな研究者の方にね、少しでもお役に立てればということで、まあ、少額なんですが、そういうふうにさせていただいています。でもその100万、300万っていうのは、日本中の実行委員の人が、汗水さらして集めてくれて、なおかつ、それに対してね、うん、わかったっていう形でご支援いただけた、本当に貴重なお金です。で、それは各先生方、研究者の方々も十分承知していただいております。必ずそのことはね、お会いしてお話を聞くと、もう、なんていうのかな、とてつもなく重いお金だっていうことは、必ずおっしゃいますので、はい、そう信じてます。はい。で、2番目の、まあ、簡単に言うと、小学院の、まあ、育成に関するお金なんですが、こちらの方が、710万円。お二人、アメリカの MD アンダーソンに行っていただくものと、国内での助成が710万円かかっているということになります。はい。でですね、次が、がん相談。ここが実は数字的に一番大きい数字になるんですが、2512万円という。
あ、本当ですね。
はい。数字になります。さっきの一番のプロジェクト未来と、二番目の小学院の助成を足してもまだ、ここまで行きませんもんね。
はい。
はい。足しても2260万円ぐらいなんですが、それよりも多い形になってますが、ね、まあ、当然ここの部分は人もたくさんいりますし、設備とかね、いろんなことがやっぱりいりますので、これまだ2500万とか言ってもまだ全然足りない。うん。本当に、がん相談ホットラインの中の一部です。
うん。
これで全部賄ってるわけではありませんので。はい。で、4番目。検診率の向上。こちらが、まあ、約1300万円かかっております。ね、もっともっと多くの、特に女性ということに関して言うと、研究女性とかね、小学の女性ということに関して言うと、もっともっとお渡ししたい。たくさんの人に、研修にしていただきたい、研究の助成をしたいというふうに思うんですが、でもね、まだまだ発展途上の日本のリレーです。これからですね。で、もっと他の使い道という点でもね、まだまだいろんなアイデアが出てくると思います。実際に昨日静岡でも、こんなことしてほしいな、あんなことしてほしいなっていうようなね、要望もありました。で、本当にね、おっしゃる通りなんですよ。その、お聞きしてた要望も。なんで、順番にね、やはり、こう、なんとか、サバイバーの方、で、癌で苦しむ方が一人でも少なく、 で亡くなってしまう悲しむ方が本当に一日でも早く減るようなことにね、こういった有意義なお金を使っていきたいなというふうに思ってます。で、まあ、今これだけ、まあ、予算を使わさせていただきましたっていう形でお話したんですが、使ったっていうことは集めたということになりますよね。
そういうことですよね、
はい、支出があれば当然収入があります、
う
ん、
はい
はい、その収入の面なんですが、2014年度このリレーフォーライフの活動でですね、皆さんからお預かりした総額、
はい、
はい、
気になりますね。
気になりますね。こちらがですね1億3706万円なんです。
ほう、日本すごい頑張ってる。
頑張ってですよね。これはね、その日本対岸協会に各実行委員会から寄付をした金額ではないです。
あ、違うんですか。
違うんです。あくまでも実行委員会の皆さんが集めてくれた、もしくは個人の方がリレーに使ってという形で直接対岸協会とかに寄付をしてくれた、あと企業団体さんが寄付をしてくれたものの総額なんです。
え、っていうことは、
はい、
そのリレーフォーライフを開催した時に、
はい、
その参加費としていただいたお金はさっぴいて、それ以外で入ってきたお金。
いやいや、それも含めてですよ。
含めて、
はい、なんで今までね、あまりこういった金額の出し方って実はされてなかったんですね。
ってことは何、その、リレーフォーライフの、運営基金、じゃ運営のための経費、いつもこう、さっぴいて、
はい、
それで寄付してますでしょ、
はい、
その、さっぴいてない金額ってことですか。
そういうことです。運営経費も含めた金額です。
なるほど、なるほど。
今ね、いいところつっついてくれたんですが、2014年度、各実行委員会がですね、開催するにあたって、かかった運営経費っていうのが、約6095万円。
まあ、かかりますよね。
かかりますよね。うん、去年は43カ所で開催されてますので、まあ、今の6095万円を43カ所で割ると、1カ所あたりどのぐらい平均でかかってるか。もう当然、すごくかかってるところもあれば、経費削減削減削減で、あんまりかけてない、ほとんどかけてないっていう、そういったところもあるんで、なかなかちょっと平均で出すって言っても、ちょっと乱暴かなっていう、まあ、気はするんですが、うん。まあ、ですので、全体ではこれだけかかってますと。で、昨日、静岡でもちょっとこの辺触れさせていただいて、6095万円ってどう思いますかって聞いたら、まだ多いですね。はぁ。さすが分かってらっしゃる方は分かってらっしゃるっていうのが僕の感想でした、
うん
うん、ですので本当に各実行委員会のね皆さん1円でも多く皆さんからご協力いただいて、で経費を1円でも削って、で1円でも多く対岸協会に寄付をして、でがんのね、がん患者支援で、まあがん制圧に使ってもらえればっていうような思いでね、皆さん活動していただけてます、うん、それが本当に昨日もやはり実行委員会に参加させていただくとよくわかりますね、うん、もう本当にまあ、地元の岡崎実行委員会の会議に参加させていただいても本当にそう思いますし、うん、一応今僕が愛知県 の東部から静岡県を担当させていただいてますが、先月と今月でとりあえず4カ所全部回る予定をしておりますので、楽しみですね。また、うん、今月は豊川、
うん、
5月の21日には豊川の実行委員会にも参加させていただいて、昨年のリレーフォーライフジャパン豊川第1回目の、実は僕あれ以来になるんですよ、豊川の実行委員会に参加するのが。
あ、そうですか。
そうなんです。
あら、久しぶりで、
ちょっと久しぶりになっちゃったんで、ね、また皆さんとねお会いできるのも楽しみですし、うんうん、でね、ちょっとね話飛んでしまいますが、最後にですね、これこの間のその4月の25日のねキックオフミーティングの時に、紹介されたものの資料の中ですごくこう頭に残ったものがあって、がんの世界的負荷という、なんかすごい難しい言葉で表されてるんですが、
はい、
中身をご紹介しますと、
はい、
がんは国籍を選ばない、がんは国境を選ばない、 がんは宗教を選ばない、がんは年齢を選ばない、がんは性別を選ばない、がんは人を選ばないと、なんかすごく当たり前のことなんですけど、これを文字にしてみたときに、なんていうのかな、ちょっとショックでしたね。改めて、あ、そうなんだっていう。
なんかそうですね、それって、今はがんに関してそういう表現されましたけど、なんかがん以外の話でそういうことを言うと、うん、あ、分け隔てなく平等ですごくいいことねっていうのでよく使われますよね、
うん、そうなんですよね。これは逆に言うとね、もう本当、うん、ゆみさんおっしゃるように残念な方ですよね。
そうですよね、うん、
だから逆に言うと、うん、誰にでもがんになってしまう可能性っていうのはあるわけですので、うん、よくこのコーナーでねお話しさせていただきますが、まずはもう早期発見が一番です、
はい、
そのために何をするべきかというのはまた今までもうお話しさせていただきましたし、今後もねもう言い続けていきたいと思います。
そうですね、うん、本当にお金持ちでもそうじゃない人も、うん、男性も女性も、うん、ね、年齢も関係なしに、
そうなんです、
そういうことですね、
はい、ですので皆さんね、自分の体はね自分でケアと信号は見逃さないように、
はい、
必ずそういった場合はサインが出ますので、
はいはい、そうですね、
はい、
自分の体とちゃんと向き合ってですね、
はい、
わかりました。大塚さん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。なんかいつもにも、ね、ちょっと真面目な感じになっちゃいましたけど、
いや普通ですよ普通、
本当なんかすごい疲れましただから違うか
違う違う、
はいはい、
さあ今日も一日元気に過ごしていきますよ、はい、
頑張るぞ、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。